特集、今つながる伝統芸能棒の手。三好には多くの文化財や遺跡、郷土芸能があります。今回の特集では、約400年前から受け継がれてきた伝統芸能、棒の手の歴史と、それに関わる人々の思いに触れます。伝統芸能、この地に暮らし、この地を守り、この地を愛した人々が私たちに残したもの、どうか知ってほしい、その熱を、輝きを、そして受け継がれる思いを。昨年度の大提灯祭りで披露された棒の手の写真が、見開き2ページいっぱいに掲載されています。棒の手の衣装を身につけた2人の男性が、それぞれ槍と刀を手にした躍動感あふれる写真です。知られざる棒の手。棒の手は、その名が示すような棒だけではなく、真剣や薙刀なども用い、空手の型のように、決められた型を演じる芸能です。愛知県を代表する民族芸能の一つで、かつての尾張と三河の国境を中心に行われてきました。三好市内の各地でも古くから演じられ、現在では三大夏祭りの一つでもある大提灯祭りや地区祭礼、行政区のお祭りなどで奉納、披露されています。棒の手の歩み。数百年前から受け継がれる棒の手。棒の手は、社寺へ馬を献上する祭事である馬の頭、頭に合わせて各地で行われました。馬の頭の発生は16世紀頃、棒の手が馬の頭と同時に発生したのか、遅れて発生したのかは明らかではありませんが、様々な記録から、棒の手も馬の頭と同様、戦国時代から江戸時代にかけて発生したと考えられています。棒の手の発生に関わる記録。棒の手を指すと思われる言葉は、数多くの記録から見つかっています。天明8年の長州雑誌に記された棒の手が、初めて現代と同じ意味で、棒の手という言葉を使用した記録だと考えられています。寛永13年、1636年。寛永13年、熱田満区に棒の手、と記載。宝永7年、1710年。大室中期に馬頭棒と記載。天明8年、1788年。長州雑誌に棒の手が描かれた。文化7年、1810年。年々勘定帳に棒の手と記載。文化11年、1814年。円光庵日記に、棒、薙刀釜等の武芸と記載。昨年度の大提灯祭りで奉納された棒の手の写真が2枚掲載されています。1枚目、男性が気合の入った表情で刀を構えています。2枚目、大提灯の前で一人の男性は腰を落とした低い姿勢で刀を構え、相手の男性は足を踏ん張った高い姿勢で槍を掲げています。
若者の芸能として発展。棒の手は次第に農村の若者の芸能として発展し、その土地に生活する以上、棒の手を習得することが定めとなっていました。三好ではかつて市内7つの地域で棒の手が行われ、佐那毛神社へ棒の手を奉納していました。浮貝村では天正12年1584年、黒笹村では慶長3年1598年に佐那毛神社へ棒の手を奉納していたとする記録が残っています。この記録は馬の頭に関する記録に過ぎず、棒の手とは関係がないとも考えられています。衰退と復活。三好の棒の手は、江戸時代に最盛期を迎えますが、ある年の奉納の際に、他の地域と争いになったことをきっかけに、衰退していきました。しかし、長い時を経て、昭和59年、棒の手に愛着を持つ一人により、北部小学校に棒の手クラブが誕生。 昭和62年には三好棒の手保存会が発足し、再び三好に棒の手が受け継がれることとなりました。ヒストリー。戦国時代から江戸時代、棒の手が発生。天文23年、1554年、さなげ神社に初めて棒の手が奉納される。天正12年、1584年、浮貝村で棒の手が行われ始める。慶長3年、1598年、黒笹村で棒の手が行われ始める。以上は確認できる記録は馬の塔の開始を示すものであるとも考えられており、棒の手の正確な発生時期は分かっていません。明治時代末期、三好の棒の手が絶える。昭和59年、1984年、棒の手の復活、棒の手クラブ誕生。昭和62年、1987年、三好棒の手保存会が発足。写真があります。昨年度の大提灯祭りで棒の手を奉納。6枚の写真で祭礼当日の様子が伺えます。 1. 三好棒の手保存会の飯店を着用し、ホラ貝を手にする女性、今から境内に入るところでしょうか。 2. 縁起前の安全祈願、拝殿で整列し、皆で手を合わせています。 3. 棒の手保存会指導員の代表者が型の順番を読み上げているようです。 4. 小学生でしょうか、それぞれの身長よりも長い棒を振り上げたり振り下ろしたり。 5. 中高生くらいでしょうか、二人向き合っての演技、一人が相手の膝に棒を刺しているように見えます。 6. 大提灯をバックに、長い釜を相手の足元に向ける演者と、それを避けるように膝を曲げてジャンプする刀を手にした演者。写真が続きます。大棒柱祭の図、長州雑誌より。観衆の見守る中、二本の木の間で長い棒を手にした二人が取り組み、一人の手にする棒は両手で支えて真横に、もう一人の棒は同じく両手で支えて上下に、二人の棒は十字になっての取り組みです。次の写真は昭和61年練習風景。背中に祭りと書かれた法被、頭に鉢巻き、二人向かい合わせでの練習、それぞれ右足を前に、左足を後ろに広げ、腰を少し落とす。棒を相手の右脇下にめがけてまっすぐ刺す。同じ体勢で横一列に並んで練習をしています。平成元年練習風景、出展三好の棒の手。右足は前に伸ばし、左膝とお尻が地面につくくらいまで腰を落として、棒を斜め上にまっすぐ構える。相手は肩幅ほどに前後に足を広げ、相手の棒をめがけて木刀を振る。小中学生くらいの子供が体操着姿で練習をしています。写真を終わります。これがわかるともっと棒の手が面白い。農具で野武士と戦った鎌田流、他の武術と同様に棒の手にも流派が数多くあり、鎌田流、剣刀流、鬼刀流、東軍流、新影流、源氏天流など20余りの流派を数えます。現在三好で主に行われているのは鎌田流。天正3年、1575年に日進氏の岩崎城主家臣であった鎌田平太広信が、農具を用いて野武士や野党に対抗する技を編み出し、 農民を指導したことから始まったとされています。祭礼当日。祭礼では、ホラ貝を鳴らしながら境内に入り、演技を奉納する前に、拝殿で安全を祈願します。そして、司会者が読み上げる型の順番に従い演じていきます。最初は子供たちによる棒と太刀を使った型、人打ちが奉納され、次いで刃物を使った目つぶしやすり込みなどが演じられます。そして最後は大人による刀と長い釜を使った豪快な型、殴り釜が披露されます。どこいはやっつけた。棒の手の演技は典型的な短い動作の手、形を基本とし、手をいくつも組み合わせて一つの型としています。二人一組で、やあ、ほう、どこい、などと声をかけながら打ち合う姿は迫力満点。掛け声はそれぞれ、構え、打ち込み、やっつけたという意味で使われています。棒の手だけど、だけじゃない。棒の手は、木刀から習い始め、手釜、なぎなた、長い釜と習得していきます。型により使う武器は決められており、棒や木刀を用いる表型と、太刀やなぎなた、槍などの切れ物を用いる裏型があります。江戸時代後期には裏型が人気を呼び、より勇壮な演技が取り入れられました。胸当てをよく見ると、演技者の衣装は流派によって多少異なりますが、その多くは頭に鉢巻きを巻き、紺色の斑点に風切りと呼ばれる胸当てをつけ、また引きにわらじを身につけます。三好では金色の刺繍と竜の刺繍が入った豪華な風切りを使用しますが、一方で名古屋市中川区野田から伝わった新影流の棒の手を行う地区では、野良着風の素朴な衣装をまといます。思いのあるところに歴史は生まれる。江戸時代に最盛期を迎え、途絶えてしまった三好の棒の手。しかし、昭和59年、棒の手に愛着を持つ一人の教師によって、棒の手は復活しました。北部小学校に棒の手クラブができ、歴史民俗資料館に保管されていた道具を使用して演技を習得。昭和60年からは三好町文化祭に出演するようになり、町内外の催しで披露することも多くなりました。昭和62年、指導者の転勤や学校の事情で、小学校でのクラブ活動が継続できなくなってしまいましたが、ここまで盛り上がってきた活動を消滅させてはいけないと、三好棒の手保存会が発足しました。会員は小中学生が中心で、蒲田流の人打ち、刺し合い、芝めくりなどを習得していきました。保存会には現在、未就学児から50代まで、30人以上が所属。麻布公園で練習会を実施し、大提灯祭りや地区祭礼、行政区のお祭りなどで棒の手を奉納、披露しています。写真があります。掛け軸、深田左表三つ孫像。棒の手は深田家によって西三河一帯に広まったとされています。蒲田流覚書、豊田市棒の手会館所蔵。手、形ごとにイラストと文字で型が表されているようです。保存会で小中学生に指導するときに使用したテキストより、人打ち、出典、三好の棒の手。人打ちの演者二人の動きがイラストと文字で表されているようです。八つの武器。長いものから順に、槍、 なぎなた、長江釜、棒、木刀、刀、十手、手釜。写真を終わります。
今つながる三好棒の手保存会、通称保存会の会員の皆さんに思いを聞きました。5人の皆さんの思いを写真とともに紹介します。1人目、北中学校で教師をする黒田和秀さん。指導員となった際に与えられる免許目録を見せてくれました。現在は保存会の指導員の代表を務めています。写真が1枚掲載されています。免許目録を見せてくださっている黒田和秀さんです。子供たちの笑顔がやりがい、細く長くでいい、続いてくれたら。私が棒の手を始めたのは28年前です。新任教師として三好が丘小学校に赴任し、運動場で活動していた保存会のお手伝いをさせてもらっていました。その際に当時保存会の代表を務めていた私の恩師でもある方に、やってみないかと誘っていただき、参加するようになりました。棒の手をやっていて一番嬉しい瞬間は、子どもたちが発表の後に、今日はこれができたよ、楽しかったよと笑顔で報告してくれるとき、とてもやりがいを感じます。現代では映像など便利なものがありますが、それがなかった時代から棒の手は口伝えや巻物に書いて受け継がれてきました。だから同じ流派でも地域によって型や服装などが微妙に違っています。正直最初は伝統について考えたことはありませんでしたが、今は地域のいろいろな人が関わってつながってきたものなのだと強く感じています。これからも細く長く続いてほしいと願っています。2人目、3人目、姉、弟で棒の手に励む岡田花さんと清太郎さん。写真が2枚掲載されています。ホラ貝を手に兄弟仲良く写真に収まっています。もう1枚は弟清太郎さんがジャンプをし、姉花さんが切るという演技の写真です。見事に決まっています。切磋琢磨頑張っています。弟が楽しそうにやっているのを見て1年後に始めました。受験の時には塾の後に練習に参加したり、大変な時もありましたが、弟が頑張っているから私も頑張れました。私は切る方の担当で、ジャンプに合わせて切るのが難しいのですが、練習や発表の帰りには一緒に反省会をしたりして、だんだんと動きが合ってきました。弟のジャンプは高さもタイミングもバッチリ、私も負けていられないですね。絆が生まれてくる感じ、みんなにも体験してほしいです。小さい頃、家の近くの神社で棒の手を見て、かっこいいと一目惚れして、それから棒の手を始めました。最近は姉とペアになってやることが多いのですが、練習をするとどんどん息が合ってきて、ここで動くという時にお互いが動けた時はすごく気持ちがいいです。棒の手って最初危険かなって思われがちなんですが、やってみるとそんなことはなくて、楽しくてしょうがないです。絆が生まれていく感じをみんなにも体験してほしい。4人目、大学3年生の山内達也さん。昨年の大城鎮祭りでも堂々たる演技を披露。保存会のホームページの作成など裏方も精力的に行っています。写真が1枚掲載されています。演技を決めている山内達也さんです。棒の手を通していろいろな人に出会えました。棒の手を始めたのは愛・地球博の三好町のブースで 棒の手の披露をすると知ったからです。どうしてもそれに出たくて保存会に入りました。今では市内のイベントはもちろん、市外のイベントにも声をかけていただいて出演したりもしています。棒の手を通していろいろな人に出会いました。棒の手の良いところは、運動不足解消と気分転換になること、保存会の皆さんがいい人ばかりなこと、そして棒の手自体が楽しいこと、仕事の都合や進学で引っ越してしまった人が発表のために遠くから来てくれることもあったり、本当にみんな仲がいいです。これからも続けていきたいと思っています。5人目、市内で自転車屋を営む紀藤正勝さん、保存会で指導員を務めています。写真が1枚掲載されています。職場の自転車屋で微笑む紀藤正勝さんです。地域の方々の協力に感謝しています。私は小学5年生の時、棒の手を始めました。あの時はちょうど保存会が発足した時でしたね。それから30年、地域の方々に支援や披露の場をいただいて続けてこられました。本当に感謝しています。今年は新型コロナウイルスの影響で披露することができるか正直わかりません。でも、呼んでいただいたら一生懸命やりたいという気持ちでいます。棒の手には持久力よりも筋力が必要。キレの良い演技をするには踏ん張りが効かないといけないんです。今は仕事の合間にスクワットをしたり、できることをしています。最後に、伝統芸能は守りたいという思いだけでなく、人々のやってみたい、頑張りたい、楽しい、ありがとう、そんなプラスの気持ちがつないできたものなのかもしれません。棒の手が願わくばこの先もこの地に受け継がれますように、そしてこの思いがこれからもこの地にあふれますように、三好棒の手保存会の活動を保存会の皆さんの集合写真とともに紹介しています。練習場所は麻布公園です。練習時間は小学生以下は土曜日午後6時から7時まで、中学生以上は土曜日午後7時から8時まで。詳細はホームページをご覧ください。三好棒の手保存会のホームページの二次元コードが掲載されています。会費は無料です。練習日に見学、体験も行っています。随時受け付けていますので、お気軽にご参加ください。この件についてのお問い合わせは、三好棒の手保存会まで。メールアドレス、myosHIBOUNOTE@yahoo.co.jp LINE 公式アカウント@アルファベット小文字 QYP 数字9752アルファベット小文字 H